そうして、で、まあ、ステップやり始めて得られたもんっていうのね、ソーシャルと思うんですけども、あと、僕逆にちょっと、なんていうかな、マフィーさんのツイートでよく覚えてるのが、5月の、BSC のチェーンができてから、すごいレートが上がったじゃないですか。BSC の方の。あれに対してのいろんな、なんていうかな、アドバイスというか、警告というか、結構いろんなツイートされてたように僕は思ってたんですよね。で、まあ、危険性っていうかな、まあ、その話もされてたんですけども、それって、なんていうか、今までトレーダーとしてやってこられた経験上、なんか、こういったところを見て危険だと感じたっていうのってなんかあります？
ああ、そうですね。やっぱり、まあ、もともとそのトレード畑出身っていうところもあるし、あとは、そのずっとその投資で来てるんで、やっぱり、なんだろう、綺麗事じゃなくて、綺麗なとこじゃなくて、汚いとこもやっぱり見てきてるんですよね。やっぱり、周りとかで。だから、そのハイプの案件とか、MLM とかもそうだし、いろいろと周りでこう、ね、被害に遭ったりとかやってる人とかの話を聞いたりもするんで、そういったところから、まあ、なんていうか、明らかにその、なんていうんですか、BSC の靴の、上昇具合、高騰
お
し
かし
た
かった。
状況って、なんだろう、NFT って別にチャートは見れないかもしれないけど、価格の推移っていうのはあるわけじゃないですか。時間と価格の上昇率と、あとは、それに対する、取引の出来高っていうか、取引の出来高とかっていうのは、BSC の GST 側で見れたんで、そこの、チャートの形状と、その出来高の入り方、あとは支え方と、時価総額。なんか、変なの拾っちゃってるかもしれないです、ウルスさん。
あ、うるさいですか？ごめんなさい。
外の音かな？
あ、そうなんですよ。ごめんなさい。ちょっとね、田舎で暴走族が走ってました。
ああ、そうなんですね。大丈夫ですか？
今時いるんかと思って。あ、大丈夫です。
まあ、そういったものを、まあ、総合的に見て、大体、なんていうんですかね、わかるっていうか、ずっといろんなチャートとか見てると、なんだろう、価格をこう、釣り上げてって、で、最後落とすっていうような、チャートって大体わかるんですよ。ずっと見てる人は、僕に限らずですけど。なので、まあ明らかにその傾向があったし、で、もう典型的なパターンっていうか、典型的な、なんていうんですかね、上昇の仕方だったんで、いつかは落とされる。だからみんなそのなんていうんですか、なんていうの、チキンレースじゃないけど、それを知ってて楽しんでる人は全然良かったんですね。そういう仕組みをしてて、いつ落ちるか分かんないけども、まだいける、まだいけるよっていう、ちょっとギャンブル感覚で楽しんでる人は全然 OK だったんですけど、ステップンって全然そうじゃなくて、本当にそのステップンからそのトレードとか投資に入ってくる人がすごい多かったんで、その人たちがその真に受けちゃって、そこからどんどんどんどん入っていっちゃったら、後々大変なことになっちゃうんだろうなと思って言ってたのはありました。
いやー、そうですよね。まさにそうだっす。僕がその典型でした。
でもなかなかわかんないですよね、そうやって言われても。
ワーフィーさんがあんだけ言っていただいてたんでね、やっぱり気にはしていて、すごい迷ったんですよね。やるかやらんか。迷いながら結局は、やっぱり欲に分けて入ってしまって、で、やっぱり初心者だったので、そこまでの、いつかって思ってたんですけど、そこまでの腹積もりも、その服の幅っていうのも、まさか10分の1になるっていう、っていうのも、やっぱり経験してなくて、なんつうかな、まあ、ごめんなさい、借金で入ったわけじゃないので、そこは迷ったんですけども、まあ、なんて、なん、なんかあれですね、もう当時はちょっと本当に頭の中がお花畑になってた気がしますね。
まあ、わかります。ありますよね。だから、例えば、今回の、ステップンの BSC の急騰とかと、あとは、例えば、そうですね、ちょっと前の同時コインとか、まあ、ミームコインって言われたやつですよね。
はいはいはい。
はい。特にその、今は、当時は結構いろいろと、その用途出てきてるかもしれないけど、その当時は何の別になんか使用する用途もないけど、なぜか上がるみたいな。うん、まあ、イーロンが言ったから、こう上がっていくみたいな。
うん、
まあ、それの、BCG 版。てか BCG 自体が大体そんな感じなんですけど、きっとどれも。
うん、そうなんでしょうね、多分。
うん。だから、そういうところと、うん、あと、その、気をつけた方がいいと思うのが、通貨とか、まあビットコインとかっていうのは流動性って言って、あとまあストップロスもあるし、逃げようと思ったら逃げられるんですけど、
はいはいはい。
取引してる人が少なければ少ないほど、逃げられないんですよ。あの暴落になっちゃった時に、うん、上がり幅も大きく上げやすいけども、下げるのもすごい早く下がるんで、
うんうんうん、
なので NFT とか BCG とかの NFT、特に NFT ですね。NFT、は本当に流動性が本当に低いので、売りたくても買い手がいないと売れないから、
うん、
気をつけた方がいいと思います。
そうですね。はい、上がってる時はね、本当にみんな買い、はい、買いたいって言うんですけどね。
はい。
下げ出したらもう誰も買わないですからね。
そうですね。
恐ろしいですね。
流動性は、はい、はい、本当に、うん、そのね、NFT はどれぐらいの発行されてるのかとか、どれぐらい取引されてるのかっていうのはやっぱり気にしないと、
うん、
高値掴みして結局そのお金だけがなくなっちゃって絵は残ったけど価値はないよっていう よって結局その値段はついてるけど買い手がいないから、はい、
うんうんうん、
そう売れないっていうことになっちゃったりするんで、
だからあれですよね、多分みんなが感じているそのステップンが初心者に優しいアプリで、
うんうんうん、
それから、まあ、Web3 の入り口になれるっていう、
はい、
なんていうかな、そのポテンシャルの凄さっていうのは
多分
感じていて入ってくるんだと思うんですけども、
はい、
結局、それがゆえにその BCG の怖さっていうのが分からないまま入ってしまう、うん、僕も含めてですね、
はい、
だから、まあ、それに対してのああいう警鐘を鳴らしていただけたっていうのはすごくありがたいし、やっぱりこう、
はい、
そういうなんていうかな、そういう方ってすごく貴重だと思うので、まあ、はい、今ワフィさんがおっしゃってられてたようにその、まあ、すぐになんていうかなステップンから抜けてどうのこうのっていう感じでも全くないし、これからもまだ 100% こう 100%60%、がっつり、ステップンやっていかれるような感じだったので、
うん、
続き、ね、その初心者向けにこうそういった情報を流していただけると非常にありがたいなと思っております
。あ、そうですね、僕の情報でもしよければ全然、はい、
いやー、それはもう、すごい助かると思います、
ね。
はい、
本当ですかね。ありがとうございます。
で、まあ、今のお話でいくと、
はい、
まあ、今までのそのトレード経験からの、まあ、危険予知等々、うん、まあ、知識とか知見とかだと思うんですけども、
はい、
実際のそのステップの情報源って、
はい、
ここは見といた方がいいよみたいな情報源ってあります？
僕が見てるのは、
はい、
いつもそのツイートをしているんですけど、その、
はい、
靴とかジェムとかスクロールとかの価格推移のグラフを載せてと思うんですけど、
はい、
それと、
はい、
あとは、新規の参入とか、資金の出入りとか、まあそういったものの、サイト？
はいはいはいはいはい。
そう。
はい。
あとは、でも、どうだろうな。相場全体？ステップンだけじゃなくて、ステップンをきっかけに、ステップンって、ちょっとだけ話長くなっちゃうんですか？いいですか？
うん、全然大丈夫です。
ステップンって、大きな川の流れの、本当のちっちゃな流れなんですよ。
うん。
ステップンが流れて、その周りには仮想通貨っていう流れがあって、
うん、
で、その仮想通貨の流れのさらに外側には、その金融っていうか経済の流れがあるので、
はい、
どんなにステップンが頑張ったとしても、その大元の仮想通貨が、下にこう流れていっちゃったら、やっぱそこに逆らって上がっていくのが難しいし、うん、仮想通貨も全体的にその金融が、もう、で、下に落ちていくよっていう流れだったら、そこを、仮想通貨だけなんか反発して登っていくってやっぱ難しかったりするので、なので、そういったのが全体的な流れが見えていれば、今年 は、その、明らかにこう下がっていくっていうのは、もう去年からずっと言われたことなんで、だから、どこら辺で、利益を確定しようかなっていうような、およその憶測っていうのが、自分はもともと6月ぐらいで考えたんですけど、でも、その、あまりにもその落ちていくのが早かったから、ゴールデンウィークに全部、大体、利確しちゃったんですけど、そういうところを見て、その、大まかな流れがある中で、今、ステップがすごい反発してるけども、いつまで続くんだろうって考えたときに、いつか限界が来るんですよね。その限界が来るってなったときに、流れが上がってれば、買い支えがあってまた上昇していくかもしれないんですけど、明らかそのね、大きな流れがやっぱり下に落ちていってしまっている中、そこで一旦落ちちゃったら持ちこたえるのは難しいなっていう、そういうステップ以外のことも何かちょっと、まあツイッターっすね。ツイッターとか、でいろいろと情報、いろんなマニアックな人がすごいいっぱいツイッターの世界にはいるので、
なるほど、
はい、そこからやっぱり情報を拾ったりとかしてるといいんじゃないかなと思いますね。ただ難しいですよね、初心者の人がね、そこからやるっていうのはね、
うん、いや、その大きな流れを知るっていう意味ではやっぱり知見がいいと思いましたね、
はい、まあ一つのきっかけ、でまあ、損しちゃったか、損してないかちょっとわかんないんですけど、ただ、投資に関して少し、ね、ステップもちょっと投資要素があるので、
はい、
投資を知るきっかけにはなったのは自分はいいことだと思ってて、あ、さっきも普通にやっぱテレビとか見てて、やっぱそうめちゃめちゃ円安が進んでるわけじゃないですか、今。
はい、
で、スーパーのお惣菜やっぱ高くなったりとか、海外に行ったら、うん、去年2万円で泊まれたホテルが4万円になってましたみたいな感じとか、見てると、はい、やっぱりお金って何もしてないと減っていく一方だと思うんですよ。日本っていう国はもう、申し訳ないけど。
そうですね。いや、そうですね。
はい。ってなったら何かしらその運用方法だったりとか、その金融のリテラシーを上げなくちゃいけないくなってくるのは、もう若い人からしたらも必然なことで、それの入り口として、まあ、ステップっていうものから、一つのきっかけとして勉強しようかなっていうのがきっかけになるのはすごいいいことだと思います。
そうですよね。いや、うん、さっきの話でいくと、今年は、
はい、
下げる、言われていたっていうのは、これは、なんか理由があるんですか？
そうですね。もともとその仮想通貨のバブルも含めて、ずっと米株は右肩上がりでずっと市場って上がってきてたんですよ。
はい、な
るほど。で、大体まあ、大体10年に一度ぐらいリセットくるって言われてるんですけど、コロナがあった時にすごい反発してまた上がってきて、その時に、このままだと経済が回らないということで、まあ、いろんな中央銀行っていうか、まあ、アメリカとアメリカもそうだし、はい、どんどん、店開けられないところには給付金出しますよとか、一時金出しますよ、どんどんお金をいっぱいこう、出していったわけなんですね、その、僕らのところに。で、経済を立て直さ、落ち込まないように一生懸命、経済を、持ち上げようと思っていっぱいお金を出してきたんですけど、
うん、
それが、どこに行ったかっていうと、みんなその外出もできないから、みんな投資の方に行ったんですよね、はい、お金っていうのは。
はい。
それで暗号資産っていうのもいっぱいお金が入ってきて怖かったんですけど、
はいはい、
でもずっとそのまま行っていくと物価だけがどんどん上昇していってしまって、いつか、壊れてしまう。ので、それを引き締めなくちゃいけないっていう話がもう、去年からもずっとあって、
は
い、
なるほど、
ね、で、そうなんです。今年はもう本当に利上げで行くっていうふうに言われていて、から、まあそういった話もあった中で、米国のその政策金利も、予定よりも大幅にどんどん3月も上げてきたし、その今回もその上げてきたしで、もう今年1年っていうのは、今まで出されちゃってたお金が回収されちゃう年、
なるほど。
っていうのは、もうツイッターとかも拾っていけば、みんながこう言ってたことなんで。
そっかそっか。なるほど。いや、そういう知識がベースにあるのとないのとじゃあもう全くスタンスがありますもんね。
う
ん、
そうです。理覚タイミングが違ってくると思うんですよ、そうすると。
そうですね。
はい。結局いいところエントリーできても、利益を確定できないと、自分のところは最終的に残らないので。
そうですね。
はい。なので、そうですね。そういったものに役立つかもしれないですね。
僕、何も考えずに使ってました
わ。はい。 なかなかそうですよね。
いやでも勉強になります。ありがとうございます。
あ、とんでもないです。なので、一応、今年はまだまだ利上げが進むっていうふうに言われてて、年末までですね。だから、円安ももっと多分進むと思うし、仮想通貨だけじゃなくて、やっぱり米株も含めて全部、まだ全然落ち込むと思うんですね。で、緩やかに来年、ぐらいから、ちょっと緩やかにちょっとその引き締めを、まあ、今年はすごい急激に引き締めてるんで、来年ちょっと緩やかになって、その次の年は少し、緩め、また、締めたものを緩めるみたいな感じになるっていう話だったんで、だから、そう、ステップンも、やっぱり今も本当に、耐え時なんですよ、プロジェクトで、もう、本当に、他の多分、だって、ビットコイン、イーサリアム、死んじゃってるわけじゃないですか。
ですね。
はい、他のプロジェクトを見たときに、ほぼほぼ全部死亡してるじゃないですか。生き残ってるプロジェクトってないんですよ、ほとんども。その中のステップですから、ここで、まあ、いつも僕言ってるかもしれないですけど、その、何が大事かっていうと、その、コミュニティだったりとか、プロジェクト自体が死ななければ、
はい、
また、その、景気が、絶対この循環してるんですね。いい時悪い時、いい時悪い時って循環してるんで、良くなった時に、やっぱり大きく金が、やっぱりお金が入ってくるんですね。そういう時まで、その開発が止まらずに、そのコミュニティも全然なっていれば、自然的に、お金っていうのはそういったところに集まってくるので、それを続けられるかどうかっていうのは多分、今、試されてるっていうか大切な時なんですけど、それを乗り切りやすいのがステップなんじゃないのかなっていうふうに個人的には思ってます。
うんうん、なるほど。いやもう とするとまあまあ長いこう寒い日が続くっていう感じになるんですかね、うん。
なると思いますね。多分ここまで寒くなるのはステップの運営も全然あの予定してなかったと思うし、
うん、
言ってみればその仮想通貨の、
うん、
ほぼ8割、9割ぐらいとは多分予想してなかったと思います。こんなに悪くなるっていうのは。
まあそうですよね、うん、まあ、うん。なるほど。そうか。いや、まあ日本に住んでる以上ね、年末までに、ある程度、はい、なんていうかな、税金のところでね、どういうなるかっていうのはやっぱ知っとかないといけないなって思う。
そうですね。なんで、危険なのは、その稼いだ分を他のことで遊びとかで使っちゃってる人、
はい、うん。
使ってなければ別にいいんですよ。含み損だったりとか、利益が出てなければ。
そうですね。
一時期利益が出てて、うん、その時に別に、なんか、ちょっと合流しちゃったりとかでお金使っちゃったんだけど、うん、最終的に、税金の払うお金がないですってなっちゃうのが一番大変だと思うんで、
ですね、
そこは気にした方がいいと思いますね。
ねえ、いや、ちょっと、税金の方がやばいなって思ってきましたね。
うん、まあ、使ってないで、まあ、日本円とかで貯めてあったりとか、
うん、
まあ、ね、何か USDC に持ったりするんであれば大丈夫だと思うんですけどね。うん、
ただまあ、うん、ね、年末にまでにその税金をある程度現金にしとかないと、
うん、
気に入った NFT 売らなきゃいけなくなっちゃうんで。
そうですね。でも本当に12月の末で、税金はちゃんと計算して、利確をその後上がっていくかもしれないけど、はい、しといた方が本当にいいと思います。
うんうんうん、
僕も本当3末なんですよ、会社の決算が。
はいはいはいはい。
で、3末で、とりあえず、税金分っていうのは、円に変えといて、本当良かったなって思ってて、
あ、
まあ、先月なんで、その時に、
はいはいはい、
そのままずっと持ちっぱだったら、
うん、
死んでるじゃないですか。だいぶこう下がっちゃってるから。
はいはいはいはい。
うん、だから、そういう利確、せめてその、勝つことも大切ですけど、必要最低限、生き延びられるような、形で、特に税金、日本に住んでる以上は、払わないといけないんで。
いや、そうなんですよね。で、その、計算方法がね、ものすごく難しいので、
うんうんうん、
ね、どれぐらい置いとけばいいのかっていうのも、なかなかスパッと計算できないじゃないですか。
そうですね。
うん、
まあ、個人的には、入り口と出口がちゃんとほぼほぼ合ってて、うん、
はい、
で、その中間のところを、いきさつだったりとか、その、を自分で、ちゃんと説明できるのは問題ないと思うんですけど、取引歴多分取り付けてると思うんですけど、
うん、
そこもやっぱり入り口と出口が揃ってて、中は多少なりとも違ってても、 別にそこまでは問題ないと思うんで、ちゃんと理由は説明できるような感じで何かまとめてあれば大丈夫だと思いますね。
そうですね。もう明らかにその、うん、最初から放棄してたりとか、
あ、それはまずいっすね。
悪意があるような動きをしてたら、ちょっと、
はい、
かもしれないですけど、あれってね、5年後とかですもんね、突っ込まれるのって。
うん。うん、
だから、そのタイミングで、うん、おかしなことになってても分かんないですもんね、実際こっち側としたら。
そうです。しかも払わなくちゃいけないですからね、ちゃんと。いや、
そうですよね。
うん。
はい。
そうですね。それは気をつけた方がいいと思いますね。
ですよね。
うん。
あと、まあちょっと多くのリスナーさん聞きたいと思うんですけど、
はい。
まあステップに関しての今後の戦略みたいなものに関して、うんうん、
はいはい。
まあまあそのトレーダーとしての、
はい。
まあなかなかちょっとこういう意見求めるのは本当はダメなのかもしれないんですけども、
はい、全然全然。
話できる内容、はい、いただける内容、要望があれば教えていただけない。はい、
僕個人的には、
はい、
ステップだけに限るんでいけば、はい、まあ、ステップに限らず、厳しい状況はずっと続くと思っていて、
はいはいはいはい、
で、ステップもその中でなかなか上がるのは正直難しいと思うんですよ、すぐに。
はい、そうですね。
ただ、ゲーム内価値っていうのは、
はい、
変わらないと思ってるんですね。っていうのは、うん、ソラナの金額が、単価が下がっちゃって、イコール靴の価格が、価値が、まあ、ベルベリしちゃったとしても、ゲームの中で、エピック、レア、性能のいい靴、高性能のジェムだったりとか、ハイレベルの靴の価値っていうのは、そのゲーム内でも決まってるんで。
はいはいはいはい。
っていうことは、何が言いたいかっていうと、さっきの話で、一旦資金が抜けちゃってて、今は価値がない状況になっちゃってるかもしれないんですけど、一旦入り出すと一気にそこに金が入ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
例えばどういうところにお金が入っているかというと、もちろんシンプルに考えて、ハイクラスの靴ですよね、エピックレアとか、ジェムなんて一番入ってきますよね。ジェムが一番お金要素が強いので、
うん、
ハイレベルのジェムは多分高単価で取引されていくと思いますし、
うんうん
う
ん、
そういったところに、まあ、余剰資金で、まあ、まあ、お金を使う必要もあんまないと思います。僕のことじゃなくて一般の人の話をすると、お金じゃなくて時間をかけてあげた方がいいと思ってて、すぐには、上昇していかないんであれば、歩いた分で、はい、靴を成長させたりとか、
はいはい、
あとは単純にミントで靴の数を増やしたりとか、
うんうんうんうん、
で、ミントが終わっている人だったら、そのジェムを、強化していく。そんな形で、そのゲームを単純にそう、楽しんでいって、気づいたら、レベルが高くなってたりとか、靴の数が増えてたりとか、
はい、
まあ、高レベルのそのジェムがついてるっていう状況で、もし仮に1年後とか1年半後ぐらいに、その状況が作れてるんであれば、もしお金が入り出した時に一気にその価値は上がると思います。
なるほど。
はい、トラナとか BNB が、入り出すと一気に上がると思うので、そしたら、今までだった2万円だった靴っていうのは、あっという間に10万円、15万円になるかもしれないし、その時にレア靴を持ってて、ジェムが4のやつがついていて、レベル30だったらば、一気に、何十万、何百万っていう風に跳ね上がる。それぐらいお金が入ってくると、一気に進むと思うので、プロジェクトさえ死ななければの話ですけど、だから今は単純にそのステップ自体を楽しんで、さっき言ったソーシャル性ステップによって、なんかそういうイベント誰か企画してたら一緒にランニングしてもいいし、オフ会があったら参加してみんなでお酒飲んでもいいし、そういうのをとりあえず楽しむ、楽しんでこの辛い時期を乗り切ろうみたいな、はい、そういったのがですね、まあ半年ぐらい必要なんじゃないかなっていうふうに思ってて、
なるほど。
結局、もう一個最後に言うと、GMT が上がらないことには、はい、ステップンは稼げるようになんないんですよ。ぶっちゃけなんですけど、
はい。
で、GMT が上がるっていうことは仮想通貨のトレンドが転換しないと GMT っていうのは上がっていかないんですね。もう、一番、いろんな取引の上場しちゃってるから、その GMT だけ上がったら、それだけ売られちゃうんです
ね。はい。はいはいはいはい。
だから全体的に上がっていかないと GMT だけ特出して抜けていくってよほどその力がないと抜けていけないので、って考えると時間がかかるんですよ。その相場が転換するまでには。だから今はそのステップのさっき言ったように楽しんでいく。で、相場が転換して GMT 上がっていくとゲームが回り始めるんで、ステップってその GMT を稼ぐことを最終目標にしたゲーム、なんですね。グエンもそうだと思ってるんですけど、そのための、ジェムがあったりとか、ラックがあったりとか、で、靴を作るための FCNC の GST を稼ぐ効率があったりっていう形で、ゲームが回ってるので、GMT が上がらないことには、ステップは稼げるゲームにはならないんですけど、逆に、GMT が一旦上がり始めてしまうと、もうその、今までだったら GST がどんどん安くなっちゃうとかってみんな嘆いてるじゃないですか。
はい、はい。
その売り圧っていうのは、GST と GMT も分散されるわけだし、
はい、
GMT っていうのは、ゲーム内で消費されるだけじゃなくて、取引所でみんなが売買するんで、
はい、
期待値が高ければ、どんどんどんどん GMT にお金入れてくるんですよ、投資家が。取引所から。で、その GMT が報酬になるわけですから、
なるほど。
ステップは全然、痛くないわけですよ。どんどんどんどんみんな投資家が上がっていくから GMT をって価格が上がっていくから。だからどんなにみんなが利確しようとしたとしても、その開発の方が、強くなってくるんで、そうすると靴を作るための需要とか、ジェムを作るための需要で GST が消費されていくので、GST の価格も後からついて上がっていくっていうのが一番理想形ですね。
まあ、GMT が、まあ、もともと今まで GMT の方が安かったっていうのが、ちょっと、はい、まあ、現象としてはおかしな現象だっていうのは結構いろんな方もおっしゃってたので、
はい。
まあ、それが、GMT が上がっていって、GST を超えて安定していけば、そのゲームとしても、
はい、
なんていうか、安定度を増す。
はい。
っていう感じになるんですかね。
そう。GST の価格上昇っていうのは、ステップが望んでた上昇ではなくて、
はい、
中国のユーザーがつく、中国だけかどうか正直日本にもいるかもしれないですけど、その一部のユーザーがさっき言ったように作ってったそのチャートなんですね。うん、GST っていうのは作られた。だから本意じゃなかったと思います、あのチャートは。
はいはいはいはいはい。
で、その上は、靴っていう、ミントっていうものの仕組みを使って、お金を集めしたい人が、そういうのをもともと仕組んで、あのチャートを作ったっていう形なんで、本来の、その、ステップが求めてた、流れじゃなかったんだと思います。
まあ、ね、はい、上がるたびに、運営からは、ね、はい、穴出てましたもんね。
うん。
あんまり突っ込まないでね、みんな、みたいな。
そうです。
ね、また上がったもの下がるし、ボラティリティ高いから気をつけてやらないとダメですよ、みたいな、そんなアナウンスを出す運営さん、うん、なかなかいないなって思いながら。
そうですね。
はい。
いや、でも。自然な上昇だったんじゃないかなと思います。
いや、すごいな。そこが僕みたいな素人じゃ全くわからないな。
いや、まあ、っていう僕の中の考えですよ、でも。はい。
いや、
わかんないけど。
いやいや、ありがとうございます。そうですね。とりあえず、マーフィーさんのツイートをこれからも見ていかないといけないということはよくわかりました。
ありがとうございます。はい。頑張ります。
ありがとうございます。